出エジプト記の23章23節から33節までです。出エジプト記23章23節から33節まで。私の使いがあなたの前を行き、あなたをエモリ人、ヘテ人、ペリジ人、カナン人、ヒビ人、エブス人のところに導き行くとき、私は彼らを消し去ろう。あなたは彼らの神々を拝んではならない。仕えてはならない。また、彼らの風習に習ってはならない。これらを徹底的に打ち壊し、その石の柱を粉々に打ち砕かなければならない。あなた方の神、主に仕えなさい。主はあなたのパンと水を祝福してくださる。私はあなたの間から病気を除き去ろう。あなたの国のうちには、流産する者も、不妊の者もいなくなり、私はあなたの日数を満たそう。私は私への恐れをあなたの先に使わし、あなたがそこに入って行く民のすべてをかき乱し、あなたのすべての敵があなたに背を見せるようにしよう。私はまた熊鉢をあなたの先に使わそう。これがヒビ人、カナン人、ヘテ人をあなたの前から追い払おう。しかし私は彼らを一年のうちにあなたの前から追い払うのではない。土地が荒れ果て、野の獣が増して、あなたを害することのないためである。あなたが増え広がってこの地を相続地とするようになるまで、私は徐々に彼らをあなたの前から追い払おう。私はあなたの領土をアシの海からベリシテ人の海に至るまで、またアラノからユーフラテス川に至るまでとする。それはその地に住んでいる者たちを私があなたの手に渡し、あなたが彼らをあなたの前から追い払うからである。あなたは彼らや彼らの神々と契約を結んではならない。彼らにはあなたの国に住んではならない。彼らがあなたに私に対する罪を犯させることのないためである。それがあなたにとって罠となるので、あなたが彼らの神々に仕えるかもしれないからである。今日の箇所はですね、主からの命令と、またその命令を守り行うのであれば、もたらされる祝福が書いてあります。ここに書いてある通りですね、まず23節には私の使いがあなたの前を行きと書いてありますけれども、この使い、20節にもありましたね。見よ、私は使いをあなたの前に使わし、あなたを道で守らせ、私たちが備えたところにあなたを導いていかせよ。主が私たちに使いを送られて、そして私たちはその使いに従って歩まなくてはならないんです。この20節におけるこの使いというのはですね、英語の聖書では An Angel、 単数形ですね、一人の使い。昨日はそれはイエス・キリストだということを見ましたけれども、で、この出エジプトにおいてもその使い、まずこの使いがですね、このカナン人の地に使わされて、そしてその使いがまず先だって その地の地方の先住民たちを、まず取り扱うんです。そしてそこにイスラエルの民が行った時、イスラエルの民は、まあ、結局結果的に見ればイスラエル人の手によって滅ぼされたかのように見えるんですけども、それはイスラエルの民が何も力強いからとか、あるいは優れた戦略があるからとかいうわけではなく、主の使いが先んじてそこに行ったから、だから彼らは勝つことができたわけです。ですから主の使いがまず先んじて行くところには勝利があるんですけども、そうでないところには勝利はないわけです。24節と25節にかけて主の命令が書いてあります。で、25節の後半から、まあ、30節までですね、ずっと祝福が書いてあります。皆さんは祝福が大好きです。主が皆さんに先んじて、主が勝利して、そして皆さんがその分取りをするということを皆さん願いますし、また皆さんは病気が除き去られることを願いますし、また皆さん流産する者や不妊の者がいなくなること、またその敵がかき乱されて敵が背を向けることは皆さん大好きなんですけども、でもこの祝福を得るためにはですね、条件があるわけです。その条件を守らないければ皆さんはこの逆のことが起こるわけですね。病気は除き去られませんし、流産する者や不妊の者もいなくなりませんし、またパンと水は祝福されません。条件、それはこの24節から25節にかけて書いてある通り、また22節にも書いてあります。昨日見たところ22節では、もし御声に確かに聞き従い、私が告げることをことごとく行うならっていう条件が22節に書いてありますね。皆さんが御声に確かに聞き従うこと、まず信仰は聞くことから始まります。そして聞くことはイエス・キリストの言葉によります。そして御声を聞いてそれを行うということ、それをするなら主は皆さんの敵に対しては敵対される、またあだに対して主があだなすものとなってくださいます。24節から25節、あなたは彼らの神々を拝んではならない、仕えてはならない、また彼らの風習に習ってはならない、これらを徹底的に打ち壊し、その石の柱を粉々に打ち砕かなければならない、あなた方の神主に仕えなさいとここで命じられております。徹底的に偶像を覗き去らなければならないわけです。皆さんのうちからですね、滅ぼし尽くすべきものは徹底的に滅ぼし尽くされるのであれば、皆さんはこの豊かな祝福を享受することができるようになります。しかし、その偶像を妥協して、まあ、このぐらいいいじゃないか、神様の命令、この律法は堅苦しすぎると言ってですね、妥協して混ぜ物をするのであれば、そこからですね、あのダムのなんか小さい穴みたいに、それがすぐに大きな災いとなってしまうわけです。人間弱いものなんですよ。ちょっとした妥協からすぐにですね、堕落が始まってしまいます。皆さん、あの聖書通読で列王記とか歴代史とか読んだ方はあれでしょうか、もうあそこいい王様と悪い王様の、まあ、オンパレードですね。しかも本当に分かりやすいのが、いい王様になったら本当に私たちの魂は喜び、あ、この王様の世代が祝福されるのだな、で、しかし偶像を拝んだり持ち込んだりする世代の王様を見ると、あ、この世代の王様は災いが下って、栄えないんだな、すぐ分かりますが、皆さん列王記とか歴代史みたいな生活してないでしょうか。 いい時期と悪い時期が交互に来たりして、ね、いないでしょうか。四式の時代もそういう時代でした。好き放題のことを神様の御言葉ではなく、各々が良いと思われるところに従って歩んでいる時代、その四式の時代は懲らしめられてはね、あの偶像を覗き去って、そして、ちょっと神様に悔い改めたら、神様が、まあ、ちょっとした慰めで獅子を使わして、そして、そのイスラエルの中から敵の支配を打ち砕いて、でちょっとした安息が得られる。でもそのちょっとした安息が得られると、また再び背いてですね、偶像に走って、でそしてまた懲らしめを受けて災いの期間が来てしまう。持ち物は奪い去られ、貧しくなる。病気が送り出されて、病がちになってしまう。でそれで悔い改めて主に立ち返れば、また主は慰めてくださって、またちょっとした安息が得られで、安息が得られたらまた再び元に戻ってしまうという、そういう繰り返しでしたね。24節に書いてあるのは、この偶像を徹底的に打ち壊して、それを徹底的に覗き去らなければならない。本気でですね、もう徹底的で自分のうちの偶像、神を神としないもの、神様以上に神とするものを、すなわち皆さんのうちの自我とかわがままとか、これ神様が与えてくれなければ、私神様なんか知らないという、神様以上に自分の我を神とする、その偶像崇拝というものを徹底的に覗き去らなければならないわけですね。主はこのイスラエルの祝福、それを31節の方を見ますと、私はあなたの領土を葦の海からペリシテ人の海に至るまで、また荒野からユーフラテス川に至るまでとするとあります。広大な領土が本来イスラエルの民のものなはずなんですけども、しかしこの葦の海からユーフラテス川に至るまでの広大な領土が全部統治されたという歴史は、かろうじてソロモン王の時代には、まあ、ちょっとだけあったかもしれないんですが、しかしほんのそのわずかな期間しかなかったんですね。ソロモン王の時代、ソロモン王といえば外国の神々を、ね、老年になったら取り入れてしまって、でそれ以降あの列王記歴代史の時代が始まったわけですね。本来ですね、私たちが受け継ぐべき領土も広大なものであるはずなんです。本来主の祝福はとてつもない素晴らしいもののはずです。この25節のところからある祝福、主はあなたのパンと水を祝福してくださる、私はあなたの間から病気を除き去ろう、あなたの国のうちに流産する者も不妊の者もいなくなり、私はあなたの日数を増し満たそう、私は私への恐れをあなたの先に使わし、あなたがそこに入っていく民のすべてをかき乱し、あなたのすべての敵があなたに背を見せるようにしよう、ね、これらの祝福、素晴らしい祝福、私たちが日々このような祝福を祈る、願う、それは、まあ、毎日あるかもしれませんが、しかしこれらの祝福をいただく からには私たちの側にも責任があるということです。まず私たちのうちから神を神としない偶像崇拝を除き去るということです。そしてもはやもう列王記とか歴代史みたいな皆さんの生活はやめて、四式のようなそういう自分の良しとすることを良しとして御言葉に従わないという、そういう生活はやめて、徹底的に皆さんの力偶像を除き去っていくのであれば、この今お読みした祝福は皆さんのものになります。 そうでないなら、この祝福は皆さんのものにならないわけです。この祝福が与えられるのはですね、29、30節にあります通り、敵がたちまち滅ぼされて1年のうちに全て除き去るというわけではありません。そういうことをしたら土地が荒れ果ててしまって獣が増えて、かえって皆さんに害することになってしまいますので、敵は徐々に、その皆さんの前から覗き去られることになります。ですからちょっとばかりの勝利に満足してはなりません。ちょっとばかりの勝利に満足 して油断して偶像崇拝を持ち込んで神様をないがしろにしたら、あの四世紀の時代になったわけですね。このイスラエルの民族が勝利したのは、吉野家の時代は、その一世代は勝利したんですが、その次の世代、出エジプトの荒野での生活を経験していない新たな世代が生まれた時から、もうすぐに、その堕落が始まったわけです。人間は弱いものです。だから、律法においてはこのように、厳しく書いてあるわけですね。逆に神様はここまで厳しくしてまで私たちに祝福を継がせたいということです。律法は堅苦しい、厳しい、しかしその中には愛が込められているんです。律法を守り行えば皆さんは主から守られ愛されます。私たちはこの神様から与えられているスタンダードに生きるべきなんです。それが最も幸いを得る生き方、祝福を得る生き方だからです。そしてそれに生きるとき、この25節から、31節に至るまでのこの祝福が与えられるわけです。病が逃げ去り、パンと水が祝福され、流産する人や不妊の人はいなくなる。また敵が前もって恐れをなして私たちの手で勝利するようになる。そしてその与えられる領土はとても広いところになります。この32節と33節にも命令があります。あなたは彼らや彼らの神々と契約を結んではならない。彼らはあなたの国に住んではならない。彼らがあなたに私に対する罪を犯させることのないためである。それがあなたにとって罠となるので、あなたが彼らの神々に仕えるかもしれないからである。人権ということを考えるときですね、弱い者の人権、犯罪者にも人権があるということで、最近ですね、さらに、犯罪者に対する罰則がなぜか、緩かったり、あるいは逆になんか被害者の方がですね、意味の不明な罰則が課せられたりということもありますけれども、そのような、神様に敵対する者に対してですね、律法を破るということについて妥協に次ぐ妥協を重ねた結果、今のイスラエルがあるわけで、また、イスラエル今とても苦しみにあっておりますね。また今のアメリカもそうです。アメリカも本当に栄えていた時代はしっかりと教会があり、しっかりと礼拝が守られ、学校において祈りがしっかり定着していたんですけど、しかしその中から宗教の自由とか、そういう変な妥協、変なその合理主義というか、そういうものが入ってきてしまった途端に、今アメリカではとても堕落が進んでおり、そして政府の中にもキリストを貶める、いやむしろ反キリスト的な、祈ったりとか宗教を広め、御言葉を道徳したり、宗教、イエス様の福音を述べ伝えたりとか、そういったことがかえって、 逮捕される対象になってしまうという、そういう恐ろしい時代に入ってきているわけです。この32節33節は厳しく聞こえます。彼らや彼らの神々と契約を結んではならない。彼らはあなたの国に住んではならない、ね、徹底的に追い出さなくてはならない。それはなんか人権を考えるときは厳しいようなふうに見えるんですけども、しかしそれは彼らが主に対して罪を犯させることのないためです。ソロモン王はどうだったか。ソロモン王はエジプトのパロの娘とか外国の女たちを召し入れて、そして晩年ソロモンに、この女たちが、ね、ソロモン王に異国の神々を拝ませたり神殿を作らせたりすることになってしまいました。そこから堕落が始まってしまいました。私たちもちょっとしたことからこれはいいだろう、ちょっと頭の固いことはやめて、むしろ柔軟な考え方になろうということで異国のなんか神々を取り入れたりするということは、それは恐ろしい結果を招くということは、これは旧約聖書の方を見れば、まあ、一目瞭然なわけです。人間そこまで誘惑に強いわけではありません。人間誘惑に弱いんです。ですから皆さんも日々の生活においてしっかりと誘惑に引き込まれずに、またこうした誘惑に対しての妥協はせずに、しっかりと清く生活を保って主に喜ばれる毎日を送り、そしてこのこれらの今日お読みした祝福、皆さんのパンと水が祝福され、病が除き去られ、また、お産も安産に行われて、敵が追い出されていく、そのような祝福に預かっていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。旧約聖書の全体を見るに、本当に人間は誘惑に弱いものであるということがわかります。人はここまで徹底的に自らの力、神様に敵対するものを除き去るべきだということがわかります。イスラエル民族がこの神様からの豊かな約束された祝福を得たのは、ほんのわずかな期間の時だけでした。どうか私たちの人生という期間が、この旧約聖書のようにほんのわずかな祝福の期間で、あとは神様に敵対し好き勝手を行って災いを下らせるという、そういう期間が大部分というものではありませんように、そのためには私たちの力偶像を徹底的に除き去り、あなたに従順し、そして日々を送っていく、そのような日々が大多数を占めますように、そして祝福を得ますように。私たちはパンと水が祝福されることが大好きで、病が除き去られることが大好きです。敵が逃げ惑うことが大好きです。しかしいかに私たちが私たちのうちの除き去るべきものを覗き去っていないことでしょうか。それらが覗き去られていない限り祝福はありません。どうか私たちがあなたに喜ばれないものを徹底的に覗き去ることができますように、そして祝福を日々勝ち取っていく私たちでありますように。本来私たちに与えられている祝福はとてつもなく莫大な祝福です。なのにそれを享受できていないとするなら、私たちのうちに滅ぼすべきものをまだ書き込んでいるから、まだ保留しているからにほかなりません。どうかそれを徹底的に除き去ることによって祝福を得る私たちでありますように。どうか生徒たち一人一人からそのような除き去るべきものを抱え込むということがいかに災いであるのかをますます示し教えてください。そしてその 覗き去るべきものを覗き去った時の祝福がいかなるものであるかをますます教えてください。あなたの御言葉に従順する生徒たちの上に豊かな祝福がありますように。あなたの御言葉に聞き従い行う生徒たちのパンと水を豊かに祝福してください。聞き従わない生徒たちのパンと水はますます貧しくなりますように。それによって戒めを受けて聞き従うことの祝福を得るためです。どうか私たちの力、偶像を覗き去ることができますように、徹底的に覗き去ることができますように。それは私たちの力、流産するものや不妊のものがいなくなるため、あなたに喜ばれ祝福され、敵が私たちの前から逃げ去るその勝利が与えられるためです。主よ、祝福と呪いはいつでも私たちの前に置かれておりおることを今日も見ました。どうか祝福を選ぶ私たちでありますように。この今日の御言葉に感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。